はい、1月の23日木曜日10時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。木曜日24
日失礼いたしました。
24日、
1月24日、昨日が23日、まだ昨日の感覚だな。おい、
1月24日、
はい、ひげを剃りました。ともきと、
はい、信じられないなと、原口信也と、
はい、劇団勢の秋山ひとみです。よろしくお願いします。はい、
テンション
今日高いっすね。テンション
今日ね、
いいですね。
なんか知らないけど、
はい、
来るとき、
はい、
あのアイスクリームの歌って
アイスクリーム、ユースクリーム、
ちげえ、違う昔童謡で習ったことがあると思うんだけど、昔はとっても食べられないアイスクリームって歌詞、
全然知らないです。
嘘でしょ、これ知らないの。
一切知らないです。
これ俺たちの時代だけかな。これ
戦後
戦後じゃねえ。アイスクリームの童謡って歌があるの、ちゃんと。なんかこれが今日ずっと流れてて、別にアイスクリーム食べちゃうけど、
ジェネレーション
ジェネレーション、
あ、そうなの、みんな知らない
ね。レボリューションみたいに言った。あ、レボリューションみたいに言った。
言ってない、
聞きました皆さん。
言ってない、
ジェネレーションって言ってました。
ヒートもそういうところあるね。
あるね、なんだあるんだじゃなくて、あるねなんだ、日本語おかしいな。はい、何が信じられなかったですか。アイス、
最近のニュースがもう信じられない事件が多くて。
ああ、どうしたんですか今日は。すごい、そんな
真面目
な
社会派
ですよ。
なんで、
なんか本当に久しぶりに、うわ、もなくそうになっていうのが2つあって、1つはあれ見ました、路上ライブをやってる
方。ああ、なんか CD、
そう、
あ、
路上ライブやってる。
動画は見てないけど、
男の方がね、すいませんつって1枚買っていいですかって、買ったの、その方から、女性から、
うん、女性の方からね。
で CD 買ってありがとうございますっつって、そのまま地面に置いて靴で踏んづけたの、思いっきり、
その女性の歌手の方の目の前で。
でこの人、まあ、なんでこんなこと、まあ、これはツイッターに載せてて影響したんだけど、でこの人なんでこんなことをしたかというと、路上ライブを絶滅させたいと、
させたいと、
なんか迷惑だと、こんなね、
まあまあまあまあ、まあ、
うん、YouTube で配信しれと、なので俺は絶滅させるためにこういうことやったから、別に想定内だと、
まあ、自分の正義のためにやったと、
やったと、炎上するのも想定内だし、プラスこれでビビットって番組出てたんだけど、
はい、
報道番組、ね、
出てたんだ、
この人は、
はいはい、
この人が出てたんですか、うん、破壊した人が。でこ
の人はもうモザイクかかってよ、
あ、顔出しなし、
なんであんなことやったのかと、この人もこんな感じで正義で喋ろう、
はいはいはいはい、
俺は悪くないと、
うん、
逆に向こうの女性も、ね、これでみんなから同情買ってテレビも出れて、逆に売れたんじゃないの、まあ、最終的に僕は全然悪くないと、
は
あ、そういう時に、
はい、
もうね、ここまで来たかと思って、
まあね、
これさ、もうひどくない、
一応これ目のその精神よね、うん、その やり方というか、
そのね、別にさ、
うん、
路上ライブをやめさせてんだったら普通にまず言えばいいじゃん、
許可取ってますかみたいなのとかさ、
う
ん、
そういう話を してからやればいいのに、
まあ、成功法のあれではないですよね、やり方ではないし、
でいろんな人が言ってたけど、逆に男の人とか、
うん、
ね、だから相手がそういう人だったらやったのかみたいな、
お女性、あい、この歌手の方が女性だからやった、まあ、その人を狙ってやったんじゃないかっていうね、
うん、
まあ、だからなんかツイッターとかで映像は見てないんですけど、見ててね、さっきその顔出しなしで、このいいことしたって言うんだったら顔出してもいいんじゃないかとか、
うん、ああ、そうそう、そういう意見もありました
っていうのとかもね、マヤミキさんが諦めないで、う
ん
う
ん、言いたいんだったらね、まあ、モザイク取れと、
うん、
でちゃんと言えと、もう俺ここまで来たかって思った時に、次の事件があったのが、
うん、
これも最近ですよ、見ましたかね、
はい、
学校の先生をね、
懲
罰してね、
はいはいはい、
殴られて、
はい、
うん、体罰を、まあ、させておいて、まあ、編集して殴られましただけ流して、まあ、先生だけ退職処分
ってなってたんだけど、本当はその前の動画をまたアップされてみたら、
うん、
めっちゃ煽ってるのね、
うんうん、
アホバカみたいな、ま、すんごい煽り方してんの、うん、
はいはいはい、
でこれがまた、今巷でもにぎわってんだけど、
うん、
これもなんだけど、もうここまで来てるのかと、このなんだろうな、人に対するあれがないっていうか、心がない、
まあ、
う
ん、今までもあった ったのかもしれないけど、うん、それのこのなんていうんですか、拡散の仕方だったりとかニュースの上がり方がまあ SNS、まあ、特にツイッターとかね、
ネットで
ね、もうね、何でもね、もう今 SNS 頼りだよ、
頼りだよ。
これもし SNS っていうのがなかったらこんなことしないと思うけど。
まあそうですよね、
誰に見せるでもないし、だまあまあみんなが携帯持ってるからさ、すぐに証拠を取るみたいな感じになると思うけど、うん、
まあだってね、殴られてよっぽどその先生が嫌いとかじゃなければそこでね退職になるかどうかもわからないし、まあなったところでの話
だ。これそのね、このちゃんとした YouTube に上がる前に校長先生がインタビュー受けてたんだけど、
はい、
校長先生はもうすでに最初からいや先生が悪いみたいに言ってたわけ。
あ
ではこれなんだろうなと思ってたんだけど、結局そうなって、まあ、だどうなったかわかんないけど、いや校長先生もちゃんとさ見てからさ調べてから言わんとさ、あんなも先生だけが悪者になってかわいそうにって思って
ねえ、
なんか胸くそ悪いなと思って。
切ないね。
切ないよ本当にさ、そんな調子が怒るとかじゃなくて、もう
あなんか
もうこれ俺がもし子供ができてね、うん、あと何年後かなった時にも怖いなと思って、学校っつうのが
もうそんなんやってたらもう普通にあれだけどね、それこそまあ体罰がいいとはもちろん言わないけれども、うんうん、まああれだよね、もう携帯取り上げのなんかもうちょっとと
か
ね、うん、
それこそその携帯取り上げてさ叩きつけて見ればいいじゃないですか。
ねえ、どうやってるやつの、あ
いや
結局取る人がいるから、最初の CD のやつも取る人がいるわけじゃん、うん、
まあまあまあまあまあまあ、
うん、ってことはまあ仲間内でやってるって、
まあ、お願いしますっていうのがね、うん、いたから、いやこの、うん、ね
あね、まあ、だからそういうニュースを僕見たときに、うん、多分シアさんともなんか変同じ気持ちというか、
うんうんうん、
になるから、もうそれ以上そのニュース見たくなくなるんですよ、もう、
あもうもうね、
だから見ないようにしてます。
じゃあもうだって、ね、答えが出ないというか、うん、まあ、もちろん、ね、あの生徒に対処あと、ね、生徒にも処罰を与えるべきだみたいな、うんうんうん、とか、なんかでもそれでも煽られてもな殴った先生が悪いとかね、いろいろあるけれども、うん、もうなんかこれはもうだって人の心の問題じゃないですか。
そう、生徒と教師のそのなんていうの、学校内での教育の話ではなくて、もう人としての話だと思うから、
もう人の心が分かるか分からないかみたいな、
そう、そう、もう年が違うだけで一人間対人間として見たときにどっちが悪いかってなったら、その煽って煽ってもう、でもも
ともとそれ思いつくこと自体がね、やろうぜって言って
ひん曲がってるなって思うな。
逆にもうもうその子ね、
うん、
もうネットで実名と全部がもうやっぱりネット社会の怖さはここなんだよね、
まあ、
もう大人をなめるなよって言葉があったんだけど、
はいはいはい、
その後にもういっぱいもう実名でどんどん上がってきてるわけ、
は
あ、で結局ネットでまたやられてるって話だわけ。お前こそもう大学だみたいなとか、お前今後知らないぞと、うん、もういろんな人からそうなってるわけ今度は。
まあだから言ったらちょっと脅迫チックな感じにはなって、
うん、そうそう、これも今から多分来るんじゃないかな、ですよね、わかんないけどね。
だからもうそれのうち、うん、多分テレビでやるニュースがだんだん取り上げられなくなったとしても、うん、やっぱ調べたら出てくるじゃないですか。
そうだよ、
こんな事件ありましたねって言って、そういえばあったなって調べたら、ね、例えば5年後10年後とかでもツイッターっていうこのもの自体が残ってたら検索したら出てきますからね、
うん、だって実名で載ってるしさ、しかも地元に帰れないんじゃないかと思う。
いやでももう地元でしょ、ね、親が、親もね、会社のとかもありますからね、まあ、だからそこまで至らないんでしょうね、こうなったらどうなるかっていうね、
本当にそうだ、
一時の快楽というか、楽しみのためだけなんだろうなっていうね、
自分がやられる側になると思ってないんだよ、
うん、
やる側でいこうって思ってるから、
うん
うん、
本当にね、いやなんかこれ
やっぱニュースの質がどんどんやっぱちょっとね、変わってくるじゃないですか。ニュースで見る事件というか、そういうやつの、
うん、ね、本当昔から考えたらさ、ないような話ばっかりだよ今事件が起こってるのって。
まあだからね、まあ、さっきも言ったけど、あ今までもあったかもしれないけど、うん、まあ、どんどんこの表に出る、ね、出方というか、
うん、
だし、まあ、言ったらほら、あの結構、まあ、これもある程度問題になってたりするけど、こう例えば地震とか災害が起こった時に、うんうんうん、みんながこうお家で携帯で撮ってツイッターに上げてるじゃないですか、
はいはいはい、
でそういう映像を、まあ、ニュースで使ったりとか、
うん、
被害者の方の映像を使ったりする、まあ、取材に自分たちが行かなくても、
うんうんうん、
映像が手に入ったりもするから、うん、うーん、ね、
そういうツールも今みんな持ってるし
あるしね、
だから 今まではメディアが取り上げないとわからなかった報道とかも逆パターンがありますからね。そのまあツイッターとかあの動画がバズった、話題になった、それがニュースで取り上げられるっていう、
だから事故とかもね、なんかこうもう周りがメディアじゃないですか。もうすぐ携帯出してそれあのテレビ局に持ってったら、もうその映像を使ったらね、その人がカメラマンだったり取材した人みたいな感じになるから、
プラスなんかもうこの動画がさ、要は回数が伸びるとお金もらえるんでしょ、う
ん、まあ、YouTube とかそういう
チャンネル登録してたらとかかな、
とかもありますけど、チャンネル登録者数と再生回数とみたいな、その動画、
単純に Twitter の動画が再生回数上がっても別にそんなに別にあの広告がつくわけではない、
うん、話題にはなるだろうけど
っていう感じかな。
だってだからもう俺高校生の時代が今じゃなくてよかったなと本当思うもんな。
ああ、もうラッキー見て癒されよ。
ラッキー、
ラッキー、
ラッキーもずっとあれですね、夏カットだね。
縦紙がある。
縦紙ね、お尻はずっと夏カットだね。もうあ、お、
あ、
犬よりちっちゃい子供が遊び来た。
あ、
あ、真っ白でお揃いだね。
ラッキーだよ。
犬の名前はラッキーだよ。
すごい背中に乗れるぐらいの大きさだね。
乗れますねあれは、
ね、ちょっと怖い、でも怖いはずだな。こんなに大きい、
ねね、だって背丈同じ、四つん這いになってるね、犬と子供の背丈が同じぐらいだもんね。
むしろ ね、ちっちゃいもんね。
大型犬と大型犬みたいな、ちょ
っと、ね、あ、さっきのニュースの話をしてたとは思えないぐらい今ほのぼの写真を見てるな。よかった、チャラなった。ありがとうラッキー
ね、え、いや、
ニュース、あ、そうだ、また昨日もさ、あれ見た、はいはい、昨日なんかテレビ録画してたの俺見たんだけど、
はい、
なんかなんかさ、追跡バッサーみたいなのがあるの。
あー、なんかやってたな、坂上忍さんの、はいはいはいはい、はい、
これでなんか有名お笑い芸人、元有名お笑い芸人みたいに書かれてたんだけど、
はい、
まあ、この方が知人から300万借りて、
はい、
逃げたと。
はいはいはい、はい、
この人は今なんかいろいろどっかで活動しながら、
うん、
バイトしながらやってるわけで、元有名人、芸能人みたいなやつで、いろいろ特徴とか出してて、
はい、あ、誰だか出してない、
誰だかは盆栽かかってるか分かんないけど、
はい、
ただもうこの大体のヒントでもいろんな人がさ、ネットでパーって上げてるわけ、
あ、この人じゃないか、この人じゃないかと。
へえ、
なんかこれもまたこの人もなんだろうな、このテレビが来た時にもすごい不誠実な対応してたの、ずっと。
借りた人がもうテレビに出てたってことですか。
借りた人が結局もう3年半ぐらい連絡取れんから、お願いしてると、
探し出して
テレビで探し出してくださいと、連絡も取れんからって、
は
い
は
い
は
い、でこのテレビで行ったんだけども一切会わんかったっけ、もでも弁護士弁護士弁護士みたいな、
あ、はいはいはい、
自分ので、他の人なんかいろいろ2000万ぐらいかかりして、でこのプライベートを密着したらすんごいクズだったわけも、なんかギャンブルしたり飲んだりとかなんかで、今もこれ続行中みたいにしてたけどね。
あ、
いや、この人 もう芸能活動できないだろうなと思ってね。
あ、今も芸能活動してる方なんですか。
なんかこのイベントとかでたまに 1,2 回月になんかやってるっつって、
メディアには出ないけど、そうそうそう、まあ、知らない人が呼んでみたいな。引退はしてないってことですね。
多分ね、引退してないんじゃないかな。
あ、
もこれパッて見た時に、あ、なんか見たことあるなと思ったもん。
こ, こんなでももうね、逃げられないね。だから新谷さんも
悪いこ
ととしたらあれだよ。
ね。
ね。
だからお笑い芸人とかいうね、なんつうの、笑わす人がさ、すんごいこんなね、プライベートでこうグタグタだったらしょうがないなと思うけど、ね。
明日は我が身ですよ。本当に。
何した？何した？今のうちに言っとけ、顔出して。
ね。
反省することは。
反省することは、昨日帽子忘れました。
ああ、そうね、営業でね。昨日の営業車で来るなって言ったのに、車で急に来てからに、
はい、
だからあれ何だったの、急にあれは。
昨日、まあ、学校で営業があって、はい、で、まあ、駐車場に台数に限りがあるから乗り合わせで行ってくださいと。
はいはいはい。
で、まあ、バイクがある新屋さんとともきは、うん、まあ、バイクで直接行ってもいいですよと、
うんうんうん、
で行けなかったら、あの事務所で集合して一緒に行きましょうって言ったら、ともきが、あ、じゃあ俺自分で行きますねって言って、うんうん、で、まあ、ちょっとね、入り時間より早く集合して、ともきが、はいはい、後から来たら、車でブーンと、すいません、遅れましたって、じゃあ、遅れましたじゃなくてさ、なんで車よ
あの時みんな本当にキョトンとした感じで、
はぁー、
人が止まって、じっと見るってこういうことだなと思って、あれ、みんな心、なんでともきは車なんだみたいな。
攻めもできないし、なんか聞けもしないみたいな。
あらっていう。
あれ忘れてたの。
もう完全に忘れてました、
ね、どこで思い出したの。
え、ついてみんなあーってなって、車止めれるとこなさそうだなと思って、あーってなって顔見て、あれってなって
その時点でまだあれだからね、もう工程入ってるからね、駐車場の中に。
でもまあなんていうか止めれてね、
ありがとうございました。
まあまあまあ、はい、はい、進学ガイダンスもね、あの無事に
去年末、
去年の12月か、
まあ、12月、先月か、まだ、うんうん、先月、いろいろな高校回らせてもらって、ね、
何度かやってね、
でその先月の最後のやつの時に、うん、このあごひげがね、うん、残ってたんですよ、僕
は。あ、はいはいはいはい、
まあ、高校生、僕らも高校生役をやる、うん、高校生に見えないと、うん、だから、綺麗にひげを剃ったんですよ、
はいはいはい、
したら、プーキーが全然剃ってなかったっていう、うん、
ただでさえ、プーキーね、丸坊主で高校生に見えないのに、あごひげ伸ばしてくるっていう、なんか、わけの分かんないことしだして、
一番、本当、一番年上に見えるよね。
あ、すごかった、うん、もう本当に出てった瞬間の高校生のざわめき具合がすごかった。
でプーキーが普通のセリフでもなんかあいつが喋るたびに変な笑いが起きる
っていう、そう
あの人も高校生役なんだみたいな、
ボケな、これはボケなのか真面目なのかみたいな。
しかも言ったら高校1年生の役ですか、ね、
の役ですか、16歳の役ですかね、うん、で全部終わった後に挨拶するところで秋山さんがでプーキー実際はいくつなのって言って26ですって言ったら、ってちょっとざわざわしよった。
さらにざわめきが
思ったより若い
ガイダンス的には若作りで行こうってなったんじゃないか、音楽で、ね、
え、
よくわからんな。
でもその進学ガイダンスでこのなんていうんですか、学高校生活をこのぼーっとせずに、やっぱ将来の自分のやりたいこととか目標に向かって勉強とか頑張ろうよみたいなのを伝えるの寸劇、まあ、ね、まあ、劇でやってるんですけど、うん、はい、これなんか今まで、まあ、僕らの時の高校生の時ってやっぱこういう形がなかったから、
なかった、
うん、なかった、
どれだけ響いてるのかなっていうのはすごい気になりますよね。
だ結局大人になってから、あ、やっぱそうだったなみたいな、
うん、そうだ、結局その時にはもう気づけないから、
うんうん、まあそうだね、自分の中で何かしらの何あれがないとね、気づけないところはある、ね、
気づきがないともういつまでたってもその行動はしないだろうし、うん、で大人にある程度なってからは後悔になるしみたいな、うん、やっときゃよかったなっていう。
だからもうちょっと、俺ら今2パターンやってんじゃん、
はいはいはい、
だから1つは大人になってうまくいかなかったパターンもやってもなんかありかもしれない、あの飲酒運転のさ映像みたいなやつよ、
もう失敗したらこうなりますよみたいな、
始まりでいきなり飲酒運転して事故するっていうところから始まりみたいな、
あんな感じで、
これはバーベキューでみたいなのに、もう全然何時間か前に戻って
て、自分のやりたいことが見つからないっていう言葉だけで生きてきて、まあなんだ、そのうまく今いってない、
うん、
戻ったらもう例えば今高校、うん、まあ、大体進学ガイダンスで2年生とかにやるじゃないですか、はいはい、何をなんか伝えます、もっと勉強しろなのか、もっと細かく言ったらもっと何々を勉強しろとか、
あ、
なんかもっとこの制度を活用しろとか、なんかもっとこう、
だってもう何するかな、
言ったら高校変えろは無理じゃないですか、
うんうんうん、俺はね、もっとこの幅を見れていたい、要はある時って、一直線しかなかったのよ、
うん、
職業これはこれみたいな、
うん、
だから大体大学かなんとかとか、はいはいはい、専門学校からなんとかみたいなね、
うん、
でほら例えば、まあ、お芝居でも、まあ、演劇、あ、他のものでもそうなんだけど、もっと違う入り口があるさ、いっぱい、
うん、
細分化されてるっていうかさ、それをなんか伝えたいなみたいな、
うん、
例えば俺がさ中学校の頃って工業高校とか商業高校行くって、
はいはいはい、
ちょっとヤンキーだったの、
まあまあまあな、確かになんかそんなイメージあると
、まあ、ちょっと言ったら普通科よりは勉強ができなくてそちらに行くとか、
う
ん、なんかちょっとまあそんなイメージはあります、
ね、そういう専門的なことを学びに行く人は行くけど、
うんうんうん、今の子結構みんなすごいさ、ちゃんとやってるさ、
まあ、手に職っていう感じで行ったりとか、結構パソコンの技術習ったりとかするからね、うん、将来逆に普通科行くよりはそっち行った方がいいんじゃないっていうぐらい、
だから俺もそういうのも伝えてあげたいなと思うよ、もうちょっと若かった、
むしろこの2年生の時何考えてました？
高校、
うん、
ひたすら遊んでましたね、部活して遊んで、
あ、
僕も一緒だな、 ほぼ何も考えてなかったんじゃないかな。だってだ、部活とバンド活動と遊ぶと、
ね、遊ぶと大学行く就職行くとかも考えてました。
全く考えてなかったですね俺。
全くだな。
ああまあ一応なんか伝えたいことはいっぱいありますよね、うん、その昔の自分にというかやっぱもう、うん、よくある話ですけどね、う
ん、伝えることはできない。ここら辺がさ、そのヒートの本土と沖縄のまた違いもあると思うよ、う
ん、結構私は進学校だったんですよ、うん、だからもう大学行くのが当たり前、まあ、で小学校中学校からも親は、まあ、言ったら普通の子の人生というか、大学高校行って大学行って、まあ、いいとこ就職して、まあ、ある程度で結婚してみたいな感じ。もう田舎だからそんなぐらいな
選択、安定した、
そうそうぐらい しか周りにいないですよね、うん、まあ、言ったらだって芸能関係やってる人もいないし、東京行ってこういう働き方してるよっていう人もいないかったから、なんかそれしかないみたいな、うん、うん、大学行ってもそんなになんか、あ、こんなに世界って広いんだとか思わなかったな。
あ、もうそう一直線しか見てないから、その道しか知らないからというか、それが当たり前だと思ってたから。
で俺らの場合はさ、その何、県内で、大学行くか、専門学校行くか、もしくは内地に行くか、内地もあんまり大学って感じじゃなかったわけ。専門学校、まあ、行く人もいたけど、大体はその何、あっちで働くとかさ、あっちでなんかしたいみたいなやつが多かった。もしくはじゃあ県内に、
まあ、余計ちょっと遠いですもんね、もし例えばそうにするってなった場合が、
だからなんかね、進学っていうあれがあんまなかったんだよな。
確かにな。じゃあ
そんな真面目な話、
高2の時の話は CM の後に
引っ張るね、
お話しましょうか。
引きがあるかな
、はい、メールもお待ちしております、うん、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや僕今日お金持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ持ってこい。
いや本当です、ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なろう、
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、1月24日木曜日17時23分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、ありがとうございます、
ね、
はい、
ツイキャスの方ですね、ちっちこと眠り姫さんこんにちは、
こんにちは、
ゆうたさんとモンパさんもいらっしゃってます、こんにちはということでありがとうございます。メールでね、高校2年生の時、
はい、
高2の時はツナイト2のことしか頭になかったな5本指でした。
懐かしい、
深夜エッチな番組ですね。ちょっと
深夜さん、なんか今日は真面目だねと。
真面目ですよ、は
い、社会派です。
アトゥナイト2懐かしいな、塚本慎也監督の
テレビ、
うん、ね、あのラン一世とかね、
もう
ポロリありのやつ。
いやポロリというかね、
あれは水着か、
そういうセクシータレントが出てたよね。
出る、まあでもちょっとあの露出多めなというか、
今ならできない感じのやつですよね。
いややらんな
多分今、ね、ね、そんながっつり出てるわけじゃないけど、今は多分あれでももうできないんでしょうね。
できないね。でもなんかエロチックだったの、
だから、うん、あの番組はもういかに、うん、見るかを考えてましたけど
いかに見るかを、
まあ、親の目がいると
、まあまあまあな、
僕らも親が寝てる部屋にメインのテレビがあり、うん、僕ら子供部屋というか兄弟3人で寝てる部屋にはテレビなかったんで、うん、確実に無理なんです。
まあまあ今ので言ったらな、うん、確実に無理ですよ。
どうやって見るかを、うん、日々研究しました。
なんで
研究？
研究も何ももう無理さ。
親の部屋から出す以外ないもんな。
親、いやもうテレビもこの昔のブラウン管のね、
はいはい、
大きい一人で持てないぐらいのやつが、もうテレビ台の中にスポッとはまってる状態なんで、
あらもう
取り出しもできないし。
ミッションインポッシブルより難しいなこれ。
で僕らのその子供部屋のに14インチぐらいの そのブラウン管のテレビが導入されたんです、
うん、
ボーリング大会かなんかで親父の会社の
もらったと
景品で当たって、うん、テレビが来たと部屋に、うん、ただ親父はそのメインのテレビ以外のテレビを家に設置するつもりはなかったから、うん、アンテナ線を引かなかったんです。
あるけど見られないんだ、
はい、だからビデオデッキをつけてビデオ見るよとかぐらいでしかなかったんです。じゃあどうしようと、ビデオデッキはあると、メインのとこにあるビデオデッキでトゥナイト2をバレないように録画してこっそり見るか。
これお兄ちゃんも一緒にやってたの？
いやお兄ちゃんも寝てました。
あ、寝てたんだ。
もう一人で僕は
悶々としてたんだ。
家族と僕の家、家族であのキスシーンも見れないぐらいの、
はいはい、もうウブな家族
です、ね、そういう感じのあれだったので、うん、空気感だったので多分僕だけでもそういうのに興味を持ち、
うん、
いかにそのミッションをコンプリートするかを常に考えて、だからアンテナ線の引っ張り方をどうにかして誰かから教わって引っ張るか。
だからこんな今音響とか詳しいんだ。
いやいやそれは多分そこにルーツがあると思います。興味持ったことにグンって自分でもう踏み込んでいってやるみたいな。
あ、結局見れたの？
見れなかった。
見れなかったんだ。
部屋にそうだろ、俺もだ、部屋にテレビが初めてさ、自分の部屋にできた時は、はい、やっぱもういかに音をちっちゃくしてね、
バレないようにね、うん、
で俺の部屋ってこの引き戸だったの。
はいはいはい、
ふすまというか、ね、スーって開けるタイプの、
はい、だからこう
常に鍵もかけれるわけも、
鍵もかけれないから常にこうドアを触りながらテレビ見てた。
忍者やし。
でなんかこう振動とかさ、あの誰か歩いてくるとかだったらもうすぐテレビをチャンネル変えられるぐらいの、この左手にはリモコン持ちの、右手では手で押さえの、耳は半分は外の空気を感じの、右左でこのテレビを見るみたいな。
絶対楽しくないでしょ。
そういうのやりますもんね。
そんぐらいまでして見たい何かがある。何かっていうかもう決まってんだけど、
うん、
もうあるのよな。
あ、ありますね。それはすごいわかる、う
ん、これは男あるあるですよ、
はい、で、ともきの高校2年生は？
ともきの高校2年生ですか、
はい、
何してたかな。
あ、でもだって、
いやでも本当に部活して、うん、もう遊んでぐらいで、将来のことはもう一切考えてなかったので、
うん、
あのだって高校も選んだ理由が家から一番近い高校は那覇西高校だったんです、
うん、
ただあの姉が行ってたのと、
うん、
その毎朝ゼロ工事っつって、
はいはい、ありますね、
朝8時半ぐらいからの授業があるっていう、
うん、
8時15分かな、もうそれが嫌すぎて断念して、でもうとりあえず入れそうなこの高校を探したら、2個向こうの高校、富城高校が、まあ、僕らの時も比較的入りやすそうだぞという噂があり、うんうんうん、ただそこ兄貴が行ってたんですよ。そこに中学校も兄貴とお姉ちゃんと同じ中学校行ってたら、やっぱお前あれの弟かっつって、その上2人が真面目すぎるんで、めっちゃもうそれを引き合いに出されて、うん、やいや言われるのがもううんざりだったんで、
うん、
もう絶対それは避けたいと思って、この那覇西と豊見城高校の間にある大六高校に行くっていう、もう本当にそれだけで決めたぐらいの、
そうなんだよ、
何の目的もないで、とりあえず勉強したら入れるだろうっていう感じで、塾にも行かず、塾は行かしてもらえてなかったんですけど、親に
本当に
もう勉強、学校の勉強をちゃんとやっとけばちゃんと勉強できるだろうと、塾まで行く必要ないだろうっていう親父だったので、
俺はもう中3から塾行き始めてさ、
うーん、
中3の時は高校卒業、あ、高校の3年生を迎える時よりも高校受験っていうのは恐ろしいもんだよっていうのが刷り込まれてたの、一発勝負だし、うん、
まあ大学はね最悪、本当に行きたければ浪人もできるし、まあ、周りもしてるからあれだけど、うん、ね、中学高校浪人はちょっとできない感覚ありますかね、
うん、人生においてのもうここ落としたらお前もうマジで終わりだよぐらいの言われ方をするようなレベルですよね。
すげえプレッシャーかかってたけど、俺塾もちゃんと行ったし、だからここが一番頑張ったよね、うん、高3とか高2はもうさ、ぶっちゃけもう8月とか高校3年の、
はいはいはい、
5月ぐらいにどうしようかなって考えて、じゃあ、料理好きだから調理学校行こうと思ったの。
はいはいはいはい、
はい、はい、
お
でも結局、あ、こんなにお金かかるんだってなって、ああ、はあ、やめたっつって、ああ、
この昨日の役と全く一緒ですね。お金に疎いっていうね、
もうやめたっつって、あ、で、まあ、まあ、姉が3名いたからさ、俺はたまたま、
はいはいはい、
3名いるので、この別にね、バイトしながらやっても取れるみたいよっていうのは聞いてたわけ、
はいはいはい、
2、3年
まあ、実技を 2,3 年やってたら、あの、ね、勉強のね、あれは
学問だけやったら、ま
あ、試験を受ける資格があるっていう、
うん、っていう感じで、あ、じゃあもうそれでいいやって思って俺の受験は終わった。
え、今持ってるんですか、調理師免許、うん、
持ってない。
一応多分資格はあるんじゃないですか、空海とかでも。もう
ね、全然どこでもや長くやってたから。
カレー屋さんもやってましたもんね、
う
ん、
ね。
ただもうなんかここまで来たら、
まあ別にみたいな。どこにかざすわけでもなくみたいなね。そうそうそうそう。私高2から高3のと、まあ、進学校で国公立なんつうの、国公立文系、国公立私理系、私立文系、私立理系にクラスが分かれるわけ。
今全然追いつけてないですよ。分からん言葉がいっぱい出てきた。
文系と理系は分かる、
はい、はい。
国語か理科でしょ。
僕文系で
した。まあまあそうだね。で、国立か私立、
はいはい
はい、で国立はセンター受けなきゃいけないから、
国立と私立で分けられたのは、国立を受ける人と私立で、うん、を受ける人で分かれたってことですか。
そうそうそうそう。
あ、なるほどなるほど。
この授業のコマが変わってくるの。
あ、じゃあクラスでも、え、あいつ国立かみたいになるの。
そうそう、だから途中で
私立だよみたいな。
この時間ってなると国公立の人は世界史受けに行って私立の人は生物受けに行くみたいな。
うわ、もうなんかさ、学校ですでにこんなの始まってると、もう俺は待機なんだ。
もう嫌だな、だからもうそんなのからそんなのから逃げてきた学園生活というか、ね、
そうそうそう、だったから。
じゃあ本当に県で1位の子とかもいた、結構がっつり進学校だったんですよ。
お前に受験したんすか。
そうそうそう、中学までは本当に勉強しかしてなかったから、
なんかさ、あの漫画みたいにさ、ああ私は私立の子だっつってさ、うん、あの国公立に受けれない私はもう劣等感だっていうノイローゼもあるの。
ないない。ああ、でも、国公立私立はないけど、結構友達があの推薦で受かってたんですよ。同じ部、うん、あの演劇部で6人ぐらいいて、はいはいはい、うん、でその中のうちの半分が推薦で受かったんですよ。でやっぱ推薦で受かると、まあ、受験のあれからは解放されちゃうじゃないですか。はい、残り3人は、まあ、推薦出さなかったりとか、まあ、指定校推薦がないからもう受験しなきゃいけない。私は受験しなきゃいけなかったんですけど、別にそこまでプレッシャーを感じてないというか。で、うん、友達に一人東大に入らなきゃいけ、親に東大入れと。
わ、本当にいるんすね。
そうそう、二浪まで許すから東大入れって言われる友達がいて、
あのフカキョンがやってる、この間始まったドラマがそんな感じですよね。
でもその子がやっぱプレッシャーすごくって、この推薦で受かった組とちょっと仲悪くなるというか、もうなんか、
まあまあそうだよな、
そうギクシャクしだして、
だってピリピリしてるもんな、ずっとな。
そうそうそう。
え、結局答え的にはどうなったの、アンサー的な。その子は、
その子一浪して入りました。
入ったの、
うん、
すげえ。
何それ。
そう、もうなんか、まあ、しばらくもう10年沖縄来てから会ってないですけど、結構やっぱ変わった子ではありますよ。なんかの研究してるとか、なんか聞いても全然わかんない。
だって俺たちがさ、うん、東大って言葉使うときはさ、もうボケっとしてる、ね、うん、東大行くよみたいなとか。それをガチでさ、うん、私東大行きますって子がいるんでしょ。
いるいるいる。
すごいね。
おい、嘘つけよお前って言いたくなるけど、はマジですけどってなる。その免疫ないからあたふたしそう。
結構周りは、私はどっちかっていうと、あんま最後まで勉強しきれなくってから、あの普通のというか、その高校からしたら、まあ、ちょっと下、真ん中より下ぐらいの大学行ったみたいな。でも周りの、もう言ったら上の子がいっぱいいるから、同級生に、うわすげえなーみたいな。
俺ら学年でそんな有名校行ったやついるんかな。全然知らんな。
でもなんかな、意外にその同窓会かなんかあった時に、うん、あ、意外にこんなことしてたのって子いない、友達とか。あれ、お前そういうところ進んでたっけみたいな。
あ、でもだから自分がそうですよ多分。
ああ、そうか、人はな、まあ、演劇やってな。
でしかも沖縄に行ってるから、お前何やってんのみたいな感じですよ。
沖縄で役者やってますへーってありますもんね。
ちょっとテレビみたいにさ、エリートみたいな人いるの、あなたいつまでこんなこと言ってるんですかとかさ、なんかこうエリートみたいな
の同級生もやっぱいるんですか。
何、いや、君のキャリアはどうなんだみたいな、
まあ、言ったらほら高校女子校だから、で結構まあ田舎の進学校だから、ちょっと泥臭いというか、エリートっていうよりはかな。で中学はどっちか、もう中学は逆に進学校とかじゃないから、みんなも結婚して子供できてとかの子の方が多い。
あ、
すごいね。
うん、大学の友達とはでも一人も、大学に一人、本当は別の大学に行きたかったんだけど受からなくって、うちの大学来たから、なんか2年受けた 2年通ったらその単位を持ってもう1回受験し直すみたいな。
あ、はいはい、
とか、
なんかありますよね。
そうそうそうそう、なんか本当は薬剤師になりたかったんだけど受からなくって、うちが管理栄養士の学校行ってたんですけど管理栄養士の勉強をしに来たみたいな感じの、なんかやっぱちょっと なんていうか学力コンプレックスみたいな子とかもいましたよ。
あ、そっか、もう全然わからない世界だな、その感覚がというか。
ちゃんと考えてる人ってやっぱすごいね。
すごいよ、
ね、何のためにこれを取るためにとかさ、
そうそう、
これをするためにとかさ、
この大学行ってとかさ、
そう全然なかった。行ったけど結構だから、まあ、無駄とは思わないけど、国公立文系のクラスに行ったのに結局大学は私立理系だったわけ。
だってさ、俺のさ、めいっ子が、うん、今高校3年生なの。
あ、昨日行った高校にいたんですよね、うん、見たかったな。
そうそう、で、どうすんのと聞いたら、うん、いや大学受けると。
お
ーおーっつって、俺なんか家計で大学出てきたんだなと思って。
お
でみんな大学行ってないから、うん、っつって、どこの大学で、徳島って言うから、徳島っつって、徳島県っつって、
なんで徳島なんだろう、
でなんで徳島なのって聞いたの。
はいはいはい、
なんで、しかもこの四国のさ、四国でも結構
マイナー、まあまあまあマイナーですよね。
なんなら愛媛、高知、香川、徳島の順で、
まあ、最後だよね。
結構な、ごめんな、最後ってごめんだけど。でなんでかっつったら、この自分で調べたと、
うん、
なんかこの看護師になりたいっつって、で大学で国立で、はいはいはい、しかも学費も安くて奨学金もっていう、自分で考えたら、
うん、
徳島に唯一あると。
へ
え、で
偉いね、
徳島を受けると。
いるよ、だって
すげえなっつって、
この先生の、例えば建築家のこの先生の本が好きだから、この先生の授業を受けたいって言ってその大学行く子とか。
いや、もうここまで知ってたらすごい、そんな詳しいね、この誰々を知ってるとか。
でも俺あれだ、高3の時にやっぱ進路どうするってなって、うん、もうその時にやりたいことをいっぱい出したんですよ、
うんうん、
ダンパチ屋になろうと思って。
おお、
美容師ではなくて理容師になろうと。
あの時美容室が流行ってたのに、あえて理容室だった
ん
だ。
髭が剃れる人だ。
そう、普段もう高校ぐらいの時からそのちょっと意識が高いやつというか、
うん、
同級生とかでも同じバスケ部だけど朝練して終わったら、うん、みんなもう着替えた後にあのトイレ の, あのバーって流しがある鏡の前でみんなワックスつけ出したりとかするんですよ。
あ、
もう何してんのと思って、うん、全員気持ち悪いと思ってたんですよ。髪をそんなワックスつけてねじったりとかやってるのとか見て、でそういう人たちはみん なんか美容系の学校に行ったんですよ。
まあ、やっぱおしゃれが好きみたいなね。
僕の同級生もその一人でいたんですけど、そいつも今美容師やってますし、
うん、
で僕は別に興味なかったけど、家の近くにあるそのいつも行ってた理容室の人が、まあ、でも若い人はかっこいいし、なんかこのなんかコンテストとかでみたいな、
うん、
でもやってみたいかなってちょっと思ったから、そこに行こうと思って、
うん、
もう進路の先生に進路相談室みたいなとこ行って利用しになりますと、
うん、
あ、じゃあ専門学校だねっつって、
うん、
県内と県外の資料をバーンって出されて、うん、一応県内にもあるんだって知らんくて、
うん、
中部に、
はいはい、ありますね、
あったんで、じゃあ願書出しますっつって、う
ん、
およかったっ
つって、結構進んでる、
うん、願書書いて送ったんですよ、うん、もうだから俺の中ではもう進路決定したんですよ、
はいはい、
専門学校に行く
って、まあそうだね、うん、ここまでやったらね、
はい、
そ
したら1ヶ月後ぐらいに願書が送り返されてきて、うちの学校今いる在校生が卒業した時点で閉校しますので、って帰ってきて、
うん、
初めて見たって先生にも言われて、願書送って、願書送り返されて進路が閉ざされるやつ初めて見たっつって、それで僕もやりたいことなくなったんですよ。
あ、そんなことが
あった。じゃあ県内に1校だけだったってこと？1
校だけだったんです。それがその潰れて美容科専門になると。
あ、やっぱ少ないんだね、理容科、理容師になりたい人が。
21人ぐらいの時にまたできてるんですよ。
あ、じゃあやっぱり必要だと、
まあ、需要はちょっとあったのか、うん、でもその時期はやっぱ低すぎて通う人がね、みんな内地の利用し、
あ、まあまあ、
免許取れるその専門学校行ったりとか内地にはいっぱいあったんで、
まあ、あの時だから相当美容室も流行ってたからさ、やっぱ美容に、
うん、でもそうですね、結構いたね、
うん、利用師はもう何なら修行か、もしくはさ今言ってたみたいに内地に行く方とか、
うん、弟子入り的なイメージがありますよね、
う
ん
うん、だからもう閉ざされてもう何も俺はもうやらんと、 もうひねくれた。
まあでもそうですよね、一回やりたいって思ったことが閉ざされるとなんかもう、もういいもういいよ、
家の都合とかその金銭面とか奨学金も下りないしとかとか、なんかそういうのでだったらいいけど、学校側が並行するっていう都合では初めて聞いたっつって、
まあ、
お前大丈夫かって言われて、いや大丈夫じゃないでしょっつって、もういいよって言ってて、それまあいろいろ助けてもらってね、なんか栄養入試っていう面接受けるだけで大学に入れる入試があるよって言われて沖大入ったんですよ、うん、入れたんですよ。
まあなんか結果オーライでよかったね、ここにいてね、うん、まあ、
やめたけどはい、というわけでまたね、CM 見て、今日なんかもすごい真面目な話、進学の話とか、はい、
メールもね来てますので、
あ、じゃあメールも紹介していきますけども、うん、一旦 CM 行きまして、ツイキャスト等も紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM でーす。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、1月24日木曜日17時41分になっております。木曜リジンチャンプレッドおります。
はーい、メール紹介してきます。ともきさん、しんやさん、秋山さん、おはようございます。
おはようございます。
こんにちは、こんばんは。
こんにちは、こんばんは。
また明日おやすみなさい。
また明日おやすみ。
あれ終わり。久しぶりにメッセージ出してみました。沖縄大好きです。
ありがとうございます。
久しぶりです。お三人様お元気でしたか。
元気です。
私は元気です、うん、最近はワッフルではなくインフルエンザが流行り出していますね、うん、私の身近な人たちもインフルエンザでダウンした人も、うん、3人も体調には気をつけてくださいね。では千葉利用ということで、はい、
ありがとうございます。
ね、めっちゃ流行ってるよ。
え、でもまだマーリーナ出てない
の。おり、あーとね、まあ、今稽古がなかったりしてるので、うん、まあ、会ってない人でなったりはいますね、うん、けど、あとはまあなんつうの、家族がなったのでとか、
あ、なるほど、ね、
うん、あと腸炎か、
うん、
が流行ってるからね。もうあれですよ、もうだから昨日から、昨日お笑いライブの前、あ、お笑いライブのリハーサルだったんで、
そう、
もうガチャって入ってって、もう全員にアルコールシュシュシュシュシュシュシュ
マスク配って
手出せっつって、うん、お前が一番しとけっつって、
消毒マスク配りおばさんをやってくれ
た。誰がおばさんよ。おばさんだけども、
マスクお
ばさんだけどもや。ワニ先生とことぶきパンチには多めにしときました。はい、なので、あのアルコールとね、あとうがい手洗い、
はい、
はい、もう人混み出るときはもうね、かかってなくてももう、もうマスクして、まあ、明日のライブ見に来る人は全員マスクして来てください。
ああ、それは笑い声が、ね、あのちっちゃくなる、こもって、
はい、大丈夫、そんなのも吹き飛ばすぐらい笑ってください。
インフルエンザ去年ちょうどね1月にかかったんだよね。
あ、かかりましたっけ、うん、
あ、でもね、正月近かった時だから、
あ、まだじゃあ始まってないとか、
そうそう、始まってない時だって、あと2年ぐらいかからないと思うんだよね。
いやいや、何の根拠もないから。ちゃんとというか毎年連続でかかりますから、
5年か4年に1回だから。
あ、でも結構かかってはいるんですね。
そう、
だって40歳ってことは 8回はかかってるってことでしょ。4年に1回、
大人になってから、
ね、あはは、何歳から大人になってんだか
分かんないですけ
ど、あ、なるほどね、じゃあまだまだだな、はい、気をつけてください、うん、はい、もう一つ紹介します。はい、セツトムです、
はい、
先週これを食べれないって人生半分損してるって話あったさ。
しました
ありましたね。
しました。
あの食べ物が早めに知っていればってやつあったよと。
お、
あ、もっと早く知りたかったってやつですね。それは生肉のユッケとレバーの刺身。
はいはい、これはもうマジで思った。
レバーが大嫌いで、それと生肉を食べる、それだけで食べてなかったのを知り合いの居酒屋でまず食べてみといただいたら美味しい、
うん、
それから居酒屋にあったら食べてたけど、あの事件があってこの世から姿を消してもう食べられないって。
そうなんですよ、
悲しいです。大人になって食べられるの増えたしね、みんなもなんかあるでしょということで、
うん、うん、
好きだけど、なんか、なくなる、食べれなくなるってきついですよね。
きついっすね。
私、なんだろう、大人になって食べられたものはいっぱいあるけど。
俺はね、カキだな。
生ガキ、
うん、
貝の。
や柿が食べれないわけじゃないんだけど、はい、もうね俺こういうのって確実にお腹壊すタイプの人間で
一応弱い系芸人、
弱い人は当たるよ当たるよって言われるようなやつ、
そうそう、で最近、兵庫県に一応姉ちゃんいるんだけど、はいはいはい、姉ちゃんから柿を、ね、大量に送られてきたんだけど、やっぱり生柿だけは手を出せんかったっけ、
まあ、怖くてちょっと自己責任みたいな感じもありますもんね、そう本番近いと怖いとか、
当たらんよっつっても当たる人は当たるでしょ、
まあ、
それが怖いのよね、
合わないんでしょうね本当に、うん、
それだけ、
あ、いまだにダメなんですか、
いやもう食わないようにしてる、もう当たるもんだと思ってるから、
あは、
それは 生だけですか、焼きはする、
焼きはその何、レンジでチンするやり方があって、その牡蠣をね、はい、で貝がパカッと開くんだけど、それはまあ食べれた
とかフライにするとか、
あもう全然
大人になって、もともとでも刺身も大人になってしゃべ食べれられるようになって、うん、あとアボカドが大人になってから、やっぱ好きになってからは何でも食べるな、なんか
アボカドは美味しい、
美味しい、
あれは
俺なんだろうな、基本もう食べれないものっていうのが思い浮かばないんですけど、
あ、まあ言ってたよね、
まあ、別にその自ら選んでその食べに行かないみたいなやつありますよ、赤飯とか、
あ、一緒です、そうですね、
別に出れば食べれるから食べるし、
え、食べれるの、
食べれます、食べれます、
マジ
僕も裏切られた顔してる
僕も年を重ねて、これ小学校の時とか僕も姉ちゃんいたんで、うん、なんで今日赤飯なのみたいな日があったんですよ、
い
や当時は意味も知らなくて、
まあね、意味もね、
いつも炊飯器開けたら白ご飯なのに、この日だけお赤飯だと、なんで今日赤飯なのつって、いやだっつって多分親からしたらまあちょっとめでたいというか
ね
そういう記念的な感じなのにわがままを言ってたりとか、だからその時はもう固くなり食べなかったんですけど、今別に食べれはするので、
あのね、ちょっとね、はい、それ膨らましたいんだけど、これってちょっと聞きたいんだけど、これって本当にそうやってやるもんなの、赤飯を炊くっていうのは、
これは
あるあるというか当たり前なの、
昔の風習で、まあね、分かるよね、みんな分かりますよね、そうそう、だからまあ言ったら子供が産めるようになりましたよっていうのを、まあお赤飯を炊いて配って、周りにいつでもお嫁にもらっていいですよって知らせるための風習だから、
まあ、言ったら周りに配らないといけないんだ、本来ならね、
14歳、13歳とか14歳とか、昔はでもそれぐらいでお嫁に行くじゃないですか、15歳とかで、はい、っていう、もうあの準備ができた、お嫁に行く準備ができたから、
意味が分かった、
そうそう、もらってくださいっていうために、あの炊いて配ってた、だからそれが多分今名残で残ってて、ね、まあ、まあ配りはしないだろうけど、ま
あ、お赤飯を食べるっていうあれが、
でももう今はそんなやらないんじゃないかな、やっぱ嫌でしたもん、
へえ、
じゃあ弟、まあ、弟もいないけど、ね、お兄ちゃんお姉ちゃんぐらいだったら気使うけど、でもね、分かってるじゃないですか意味が、多分これの意味が分かるから、やっぱね、本人からしたら別に嬉しくもなんともないから、
やめてよと、
そうそうそう、もうちょっとね気持ち悪いとは思うから、自分に娘ができたらやらない、
え、マジで
やらない、絶対やらない、やらない方がいいと思いますよ、
あ、逆にじゃあトマトのさ、
なんでよや、
トマトの料理がその日は
イタリアンのなんかトマト、赤色のトマトが、
もっとおしゃれな、
はい、あの散りばめられてる、
なんで冷蔵させるようなあれだわ、
バジルサラダみたいなさちょっとおしゃれなやつにしたらいいんじゃないですか、
お父さんが、俺今日は 赤いものばっかだなみたいな
気持ち悪い、お父さんがそう思ってるって思うのが気持ち悪い、
なんで、
いやだ、
家族はいいでしょ、
いやだ、
思春期だ、
ね、
え、なんで男はないわけ、
い、男はないですよ、
ね、男もじゃあなんかそういうお祝いみたいな言ったら、例えば彼女と初めてそういうことしましたっていう時にお赤飯炊くっていう風習があったらどうする、
いや
ー、ほら、いやさ、
じゃあそれはまた家庭環境にもよるから、うちの家系だったら嫌だ、
俺も
キスシーンを見るのも、
え、だからそれと一緒だよ、
一緒じゃねえよ、
オープンかオープンじゃないかで言ったらそれも一緒だよ、
いや、したらまず俺彼女できたことを親に言わんから、
え、
私も言わなかった、
言わないタイプ、
言わないタイプ、
なんでお前ら、親孝行じゃない、
もっと近くで喋ってマイ
ク、この年になってからですよ、この24、5ぐらいになってから彼女できた時、彼女いるわって親父から初めて聞かれて、あ、おうつって、
私も言わなかった、
合わしに来なさいみたいな、
でも私お兄ちゃんとお姉ちゃんはすぐ親に紹介するタイプだったわけ、うん、結構連れてきて、で私は連れてがなかったりとかしたから、なんかお姉ちゃんは彼氏できたのにねみたいなとこ、なんか結構早くできたのにねとかって言われるけど、うん、なんかそれ言われるのも嫌だったし、
あ、
結構だから中学高校ってすぐ別れたりするじゃないですか、
まあね、
そうだから、なんかあの人どうしたのって言って別れたっていう会話が嫌だった、 から言わんかった、うん、
思春期だね。
いまだに反抗期ですから。
すごい早く言うタイプなの。
いいそう。
なんでかっつうと俺、はい、姉が3名いるって言ったでしょ、
はいはいはい、
で姉ちゃんなんかもなんか先に大人になっていくのがすごく羨ましかった。
あはーはーはー。
みんなで飲みに行ったりしてたから。
あはーはー。
で俺も早くねこの一員に入りたいなと思って。そして例えば彼女がいるとなると、うん、分かる。もう家族でその状況だとちょっと特別な自分がさ、なんか俺もまあそういう相手連れてきてるしみたいな、このちょっとなんか優越感とかなんかいろんなのがあった、
全然わかんない。
マジか。俺すぐ紹介してたけどね。
なんかまああんまり結構なんかコンプレックスがあったから、うん、あんまりなんかね家の中で目立ちたくなかった。
まあ、ただでさえでかくて目立ってるから。
みんなでかいから大丈夫。
家族みんなでかい
から。私だけでかいわけじゃないから、うん、かなあ。ほんま、うん、紹介とか
なんかね多分僕上二人が真面目すぎて、
うん、
多分そういうのを知ってないんですよ、うん、彼女彼氏作るって、はいはいはい、で俺が聞いてないだけかもしれんから未だに知らないんですけど、
う
ん、あっちが学生の時代にいたのか、
うん、
兄貴が彼女できたって言って言ったのを初めて聞いたのは兄貴が大学の時なんですけど、それまだ聞いたこともないし言わなかったけど大学の時に急に彼女できたって言い出して、
だうちの、まあ、ちょっとオープンになったのかもね。
そうだ多分それが初めてできたから、実は兄貴はできたらすぐ言う人なんじゃないかなって今思ってるんで、だ学生時代ずっといなかった
か単純になかっただけっていう、言わなかったんじゃなくて。
姉ちゃんもでもなんか彼氏できたのをちゃんと報告しよったから、でもそれもめっちゃもう仕事始めてからとかだったんで、まあ、結果その人と今結婚したんですけど、その前学生時代大学の時とかいたのか知らんし、
うん、
で僕は中学校の時に彼女初めてできたりとかしたので、
トモキは早かったんだ。
そうだからそれを知られるの嫌だし、
まあまあ思春期だよね、うん、でもな嫌だな、うん、私も嫌だったな、
知られるのが嫌ってのがよく
分かんない。なんかからかわれるというか、うん、
えからかわないでしょ。
からかう、あなんか一番下だから。
あ俺も一番下だから。
そうなんかお姉ちゃんとお兄ちゃん頭良かったんですよ。でお姉ちゃん運動がめっちゃできてめっちゃ結構やっぱ褒められてたんだけど、あんま下だからなんかなんつちょっとバカにされてるじゃないっていうか、
うん、
感じだったりとか。
やっぱ比べられるんですよ。
そう
優秀な兄姉を持つと
なんかお姉ちゃんは運動神経いいのにねとか、なんかっていうのをずっと言われてたコンプレックスの塊は、
うん、
なかなかね見て見てみたいなのが言えない。
うーん、今なら言えるんじゃない。
今言えない
俺ね。姉ちゃん
にも言わない。
中学校の時のやっぱ彼女とプリクラ撮りに行ったりとか、
はいはい、
もうそれぐらいしかやることないので、うん、したらそれを一回姉ちゃんに見られて、うん、彼女できたのっつって、言わんでなっつってなんか黙らせてた時ありましたね。で姉ちゃんもその時は高校生だからあのプリ帳っていうのを持ってて、
あ懐かしい。
プリ帳、
プリクラ帳、
プリクラ撮ったのを手帳に、
あのすぐ剥がせるやつの、
ところ狭しと貼っていくやつ。だから姉ちゃんにあげてましたもん、彼女とのプリクラ。
あ、まあ、でもそこは仲いいんだね。
まあだから姉ちゃんとはね、うん、だからそれからちょっと仲良くなったから。
そう、うちお姉ちゃんが反抗期ひどすぎて、うん、私がちょっと喧嘩と親に対して歯向かったりするとなんかおお怒った怒ったみたいな感じの言われ方だったんですよ、うん、それが嫌でもう関わらんみたいな。
一番下だから可愛いわけ。
そうそうね、
あのヒートがもう怒
るからそうそうっていうのが嫌だった。
あなるほど、ね、
からもうなんか結構喋らなくなったかも。
俺上二人が反抗期なかったから、うん、多分俺が一番反抗期だったんですよ。もう反抗したしいろいろ怒られて、多分親父にボコられたの俺ぐらいじゃないですかね。姉ちゃんも多分手挙げられたことはないし。
いやでも子供のうちに反抗期は迎えた方がいいなって思った。
まあまあな、
うん、大人になってから親とどう喋っていいか分かんないもん。なんか未だにあんま真面目な話はしない。
おなんか多分うちの姉ちゃんじゃ特殊なのかな。多分反抗期ないし、そのお父さんが嫌だみたいな、うん、そんなのも一切なかったんですよ。
まあ、よく思春期にありがちな、はあ、お父さんと洗濯物一緒にしないでもないん
だ。全くなくて、むしろ親父のことは全然好きだったと思うんで。
私もそれはなかったよ。
今は今で全然普通に両親のことちゃんとなんか気遣って連絡取って、その子供たち、うん、孫の写真を頻繁に撮って近況報告してみたいな感じでしたけどね。
いや今度はもう安心させる番になってきますからね。
まあそうですね。いや俺が一番だから安心できないんでしょうね。未だにお笑いやってたりとかもするし、
まあ一番下の子がね、この業界にいたらね、いつまで経っても心配だよね、はい、ということで、
さあもうお時間近いですよ、
はい、
明日今日変な気持ちなんですよ。いつもこの木曜日のラジオ終わった後にライブのリハーサルなんですけど、昨日でリハーサル終わって金曜日の明日ライブだから。
そっかそっか。
そうなんですよ。ちょっとテンブスが使えなくてね、改修工事に入っていることで、ね、来月までは吉本沖縄さんの、はい、か月をお借りしてやるんですけど、まあ、今チケットも完売しててキャンセル待ちという状態になってますので、はい、もし予約してる方でもし行けなくなったよっていう方は、確実にその連絡いただけたらありがたいと思いますので、はい、
ぜひ待ってる方もいますのでね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします、はいはい。2月のですね、はい、入ってから2月の、8の金曜日、8日金曜日8時から、9日土曜日15時と19時からですね、はい、栄町にあります姫よりピースホールの方で、ベンビーと愉快な役者たちということで、ベンビーさん中心に、劇団大勢から金城理恵、秋山瞳、渡嘉敷直孝、小屋瑞希、あと上原和樹と、はい、あと子役部門の方から、荒垣ひなたくんが、はい、出演して計10作品のオムニバスケ
ース、はい、トモキも出るよ。
あ、ごめん忘れてた。また
一応大勢を紹介してるから俺省いてくれたのかなと思ったら忘れてられる、
最後の最後まで言わんかった。トモキも出ます。
はい、
はい、あのね、トモキの共演もありますから、はいはい、基本的に、まあ、コメディになりまして、はい、サントリープレミアムモルツが飲み放題。
最高じゃないですか。プレモル飲み放題
すごいね、
うん、しかも2000円ですよ。
見て見ながら飲んで2000円、うん、はい、ですので
飲み会という名の、うん、演劇というね、
はいはい、楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひこちらの方もご予約受付中ですのでよろしくお願いいたします。はい、H2O の方もその次の週ですね、公演がありますので、またおいおい、はい、
先週かな、先週は新谷さんの
開通
芝居が終わりました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
黄色いタイツ着てたから、カエル土下座してる姿がカエルみたいだったからね。
誰がカエル
だ。ムチムチ。
いろいろお話は聞かせていただきました。いけなかったので、
はい、ありがとうございました、はい、
というわけで、本日の木曜オリジンチャンプル以上でございます、はい、また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、明日ライブ頑張ります。ともきと、
はい、あれか深夜と、
はい、劇団大勢から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。